皆さんこんにちは、ダンです。
ハルです。
ゲームなんとか第101回です。
お
ー、この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれど、ゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
はーい、
はい、
無事やってきましたね、101回。
はい、まあ前回でねなんかカンストしたのかみたいなね、こともありましたが、全然そんなことはなく、
そ
のままカウントしていきますよと、そうですよ、ということで、まあいつものことですけれども、
うんうん、
まあこの番組はね、オープニングトークと本編とありまして、オープニングトーク、まあちょっとね、他の番組さんと比べるとちょっと長めな傾向にありますので、
うんうん、
まあ、もしね、すぐ本編行きたいよという方はですね、チャプターで本編の方に飛べますので、
はい、
そちらを見ていただければと思います。
はい。
はい。どうですか、最近なんか、プレイしてるゲームありますか？
あ、そうそう、前々回ぐらいに話してたんだっけ、
うん、
小平さんとユニコーンオーバーロードをやってるっていう話の前にちょろっとさ、実はパシフィックドライブってやつをやってたんですけど、うん、まあちょっとその話は今回置いといてとか言ってその時こう横に置いといたんですけど
うん、うん、だいぶ小出しにした感じですね
そうそう、うんうん、パシフィックドライブはね、もうね、ユニコーンオーバーロードをやり始める前にクリアしたのかな。
あ、もうクリアはしてるんですね。
そうそうそうそう、これでもね、結構個人的には結構刺さってたタイトルでしたね、
うん、
これなんか、
うんうんうん、
パシフィックドライブはなんかどっかで見たことあります？
あ、それこそね、まあ、どのタイミングだったか忘れたけど、それこそハルさんがこんなのやってるんだよみたいな話聞いた時にちょっとその時調べさせてもらって、
うんうん、
で、あ、なんか結構その車をだいぶこう改造したりクラフトしたりみたいな感じの要素が、まあ、あるんだなと。で、それプラス何でしたっけ、ローグライトな感じっていう風にも確か聞いたなっていう印象が残ってるんですけど、
うんうん、
だから今までなかなかなかったような感じのタイプのゲームだなっていう印象なんですけど、どうなんですか？
車が出てくるゲームなんだけど、ノットレースゲームではある、
うん、なるほどなるほど、うん、誰かと競うわけではないと。
ではない、
うんうんうんうん、
基本的にはそもそも舞台が、
うん、
オリンピック隔離ゾーンっていうアメリカの西岸部にある、まあ、実際ある場所、うんうん、エリアではあるんですけど、まあそんな隔離ゾーンにはなってないよ、実際の方がね、
うんうんうん、
そこに、
うん、
まあ、何かが起こって、でそこが政府がそこを隔離して、でも隔離したんだけど、さらになんか広い範囲がどんどんこう隔離されてって、
うんうん、
三重の壁みたいな状態の隔離ゾーンっていうところがまずありまして、うん、でどうやら主人公、うんうん、かっこ俺は、
うん、
記者なのかな、厳密に説明されないんだけど、なんかこう新聞記事みたいのを持ってるのが見えるのよね、最初にスタート始めると、
うんうんうんうん、
で、うんうん、それで車の乗ってるところからスタートするんで、多分記者かなんかでなんかこう、まあ、興味を持ってそこの近くに行ったんだろうね。で、その隔離ゾーンの外側なんだけど、外側の外縁を走ってたら急に、うん、まあ超常現象的な、なんかね、重力でギューンって吸い込まれるみたいなことが起きて、そのオリンピック隔離ゾーンの中に強制テレポートみたいな中に入れられちゃうっていう、その得体の知れないね、隔離されてるところ、
じゃあその隔離するエリアもうちょっと拡大しないといけないわけだ、本当は。
そうそう、だから多分 あれは今でもまだ広がりつつあるっていう表現なんじゃないかな。
なるほどね、
気がするんだけど、
確かにね、だったらその隔離するためになんか壁だったりフェンスだったりが建てられてるみたいなイメージなわけでしょ、多分、
うんうん、
本来だったら。
そう、
でもそれを建てた時点では引きずり込まれてなかったわけですもんね、うん、誰かが建ててるわけだから、
多分多分。
あ、なるほどなるほど、それは面白いですね。
だから徐々にその壁の外側からもいろんなものをそのゾーンの中に取り込んでるんだなっていう感じなのかなっていう気はする。もしかしたらもっと日数が経ったら原因が解明されなければ、というか根本が解決されなければもっと広がっていくんじゃないかっていう、なんか匂わせだったのかなって後から思わなくもないんだけど、
うーん、面白いですね。
そうそう、で最初その調査に行くであろう時に乗ってる車があって、で、
うん、
あの普通の乗用車っぽいね、ちょっと古臭い感じの、
うんうん、
乗用車っぽいのに乗っていくから、うんうん、あ、こいつが俺の相棒になるわけかって思うじゃん、
うんうんうん、
吸い込まれるじゃん、
うんうんうん、
でその隔離ゾーンの中におそらく出されたんだろうなってパッて行ったら、もうあの棒立ちね車なし、
別に車乗ってるわけじゃないんだ、その時点で、
その時点で車一回失うのよ、あれじゃねえんだと思って
なるほど、ね、まあ、あれを元に改造するとかじゃないんだ、ね、じゃなかった、その最初のやつ、
うん、あで、その後に、まあ、たまたまそのオリンピックゾーンの中で車を見つけて、
うーん、
で、まあ、それでとりあえず、まあ、移動しようっていう話になるんだけど、移動してたらなんかこう、うん、その車のラジオ電波を拾うやつが、うんうん、まあ、ラジオもなぜか拾ったりするんだけど、どっから電波出してんだよっていうちょっと謎はあるんだけど、
ほうほう、
でラジオを通してコンタクトを取ってくる人間がいたりとかっていうのはある。
おお、あ、他の人との何かこうやり取りみたいなものもあるんだ。
あるある。あるんだけど、直接その人と会ったりとかっていうのは基本ない。
は
あ、
は
あ
はは
あ。ただなんかどうやらこの中にまあ閉じ込められてるというか閉じこもってる人がいるっぽいなみたいな。
ほうほうほう。
でまあその人たちがどういう人たちなのかとか、ここからまあ俺は出たいわけだがっていう。話で。で、まあ、
うん、
一旦その主人公は、その後、まあ、ラジオのコンタクトを取ってくる人たちに、まあ、誘導されて、まあ、そのコンタクトを取ってきてくれる人が、もともとなんか使ってたガレージが近くにあるから、そこに行って、
うん、
まあ、ちょっと準備を整えろとか、その車がすでにボロボロだから、
うん、
そこでちょっと車整えたまえって言って、で、まあ、そこが拠点になって、
うんうん、
で、まあ、ゲームのサイクルとしては、そこで、まあ、車をいろんな、資源を取ってきた資源を使って車のそれこそタイヤも一個ずつ変えれるし、
おお、その四輪ある、
うん、そうそうそう、
四輪じゃっていうか、まあそっか、四つあるタイヤがそれぞれ変えられるってことですか。
そうそうそう、最初はスペアタイヤみたいなさ、あの全部ゴムでできてるような
うんうん、うん、
ああなんか走破性激悪ですねみたいなタイヤしかついてなかったりとか、
うんうん、
そもそもドアついてなかったりとか、
ああなるほどね、
あの一応ファイブドアの車なんだけど、
うん、
フロントのドアとリアのドアと、あと、
うん、
あのハッチバックなんで後ろが開くんだよね、セダンみたいな形なんだけど、うんうんうん、後ろがこうあの、うんうんうん、パカッて開くようなタイプあるじゃない、ちょっとおけつがでかいようなタイプの、
うん、
そういうタイプの車なんで、うん、それの、まあ、ドアも全部外れるし、
うん、
バンパーとか全部別々のパーツ扱いになってる、だからそれを全部自分で作ってその車にくっつけて、バンパーをね、バンパーとかプレートとかをくっつけて車を直しながら、
うん、
あの隔離ゾーンの中をまあ走っていくっていうようなまあ流れでは、
なるほどね、
っていうか、まあ、
その車、うん、今話を聞く限りそれでいて、うん、車について素人の僕がなんとなくイメージする限りでは、うん、そのカスタマイズ性っていうのは相当高いように感じるんですよ。
うん、
うん、だけどそのまあ僕よりは車について多分お詳しいと思うんで、春さんの方が、
うんうんうん、
まあ多分僕よりも好きだろうしね、
うんうん、
そういうまあ多少なりと車について知識がある人からすると、うん、そこはやっぱ一つの売りと言えるところなんですか、その車の部品交換だったりとか自分の好きなように組み立てられるみたいなところっていうのは。
売り、あのね、一般的な車ゲーのカスタマイズっていうと、それこそさ、なんか走り屋的な発想になるじゃない、う
ん、ああなんかサスペンション変えたりだとか、
そうシグダーとか、
あーあーあ
ーもっと速く走るためのみたいなさ、
あ
やつだったりとか、かっこよくするための
カスタマイズ、スピンがどうこうとかね、
じゃないんだよな、なんつうかな、
うん、
単純に中に乗ってる俺を守るためにその車を、
あ
だ鎧だよね、ある種のね、
なるほど、
鎧であり相棒でもあるわけさ、車はこいつがいないとそもそも遠くに行ったりもできないし、
うんうんうん、
だから車自体も壊れちゃ困るんだけど、でもまあ車自体が鎧の役目でもあるみたいな、
うん、なるほどね、うん、
でその鎧を強くするというか、まあまあ普通の最初なんか簡素なあのプレートみたいなね、
うんうんうん、
簡素なドアみたいなやつから始まってくるんだけど、まあだんだんこうスチールプレートとかになったり、うんうん、あとなんか電気に強い絶縁ドアとかさ、そういうやつになったりとかで、まあよりこう遠くへ行っても壊れにくいみたいなね、
うんうん、あなるほどね、
うん、でよりまあ結果的に一番遠いところにある、うんうん、まあ目的地みたいなのを目指していくっていうのがまあまあざっくりとした話ではあるんだけど、まあその間にね、いろんなクエストっていうかやらなきゃいけないことみたいなのまあやらされるんではあるんだけど、
うんうんうんうんうん、いやそのローグライトっていうこうね、
うん、
なんとなくこう噂を聞いているわけですよ、うんうんうんうん、でまあその管理区域内がまあその不思議空間だから、
うん、
まあ行くたび行くたびにこう様子が変わっているっていうのはすげえ理解できるんですけど、
うん、
そのローグライト、まあ、いわゆるローグライクとかローグライトっていうのはその例えばキャラそのもののなんか能力が強くなったりとかするっていうそういうのを繰り返して、
うん、
こう行ける階層が増えたりだとか範囲が増えたりみたいなことで こうクリアに近づいていくわけじゃないですか、
うんうん、
でそのパシフィックドライブの場合は基本的にその成長できる部分変更できる部分っていうのは基本的に車だけなんですか、うんうん、それともなんかこうプレイヤーっていうかそのキャラクター自体がなんかこう能力がどうこうとかそういうことはあったりしないんですか。
ね、基本は車だけかな、まあ、一応後々というか途中からその、
うん、
自分自身にダメージを受けにくくするちょっと防具っぽいものを追加するみたいなのはあるんだけど、まあそれはかなりサブ的な要素で、基本は車のそのアーマーとしての車を強くしたりとかで、しかもあのアーマーつけてもそのアーマーがこうぶつかったりなんなりするとガンガンこう消耗していくのね。
なるほど。
でそのローグライトっていうさ、基本的にさ最後まで行ったら戻ってこなきゃっていう話になるじゃ
ね。まあそうですね。
でこのゲームも基本的にはその目的地みたいのを最初にそのドライブに出かける前に設定して、ここのエリアまで行ってここのエリアから帰ってきましょうっていうのを最初に設定しとくのね、
うんうん、
でそこから戻ってくるとさらに奥のエリアが行けるみたいな、こう何回も繰り返してるうちにだんだん行けるエリアが増えてくるみたいな一応サイクルはある。
うんうんうんうんうんうん、
そうでそれを設定してそこまで行く間になんかそのいくつかのエリアを通るんだけど、そのエリアの中にエネルギーみたいのが必要なエネルギーみたいのがあって、
うん、
でそれを道中で回収しながら行って、そのエネルギーを使ってワープして自分の家まで帰ってくるっていうのがワンサイクル。
ああなるほどね、
うんうんうん、
帰ってくるためのエネルギーみたいなところ。
そうそうそうそう、だからそのドライブしてるのはいいんだけど、目的地まで行くのはいいんだけど、その途中道中エネルギーを拾ってこないと帰れない、
うん、
で基本的にそのオリンピック隔離ゾーンの中って常に不安定な状態にあるんで、
うん、
あの、うんまあ、自分のガレージからそのここのルートは今比較的安定してるっていうところを通っていくんだけど、基本的に一回行った道は戻るともうあのなんだろうカオス状態になってるらしくて戻れないっていう設定になってるの。
へ
だから基本的に片道切符なんですか。
へえ、じゃあそのエネルギーを回収できないっていうパターンもあるってことですか。
エネルギーをまあ一応回収は基本的にはできる設計にはなっているんだけど、
おうおう、
まあ、時間をかけすぎるとそこの、まあ、いくつかエリアがあって、そこのエリアに、まあ、タイムリミットみたいなのが一応あるのね、
うんうん、
でそのタイムリミット内でその車を改造するのに必要な物資であったりとか、
うん
まあ、あと今言ってたエネルギーみたいのを回収 して次のエリアに行って、で次のエリアでまあそのエネルギーが足りているんであればその最後の設定したエリアでポータルみたいなのをボーンって開いて、でそこに車で突っ込むと自分のエリアに戻ってくるみたいな、
うん、
基本的には多分完全に積むようなことはないとは思うんだけど、その最後のエリアでそもそもそのエリアの中にあるエネルギーが足りないみたいなことはないと思うんだけど、
うんうんうん、
でも最後のエリアでまでこうエネルギーを回収してないと多分最後のエリアで大量のエネルギーを取らないといけないみたいな。
なるほどなるほど。
後々大変だよねっていうのを考えると、途中でちゃんとこうエネルギーを適当に拾いつつ行かないといけない。で基本的にはそのエリアに入れる時間制限みたいのがあって、時間制限がなくなってくると、うん、そのエリアに不可避の嵐みたいのが吹き荒れるわけさ。どんどん状況が悪くなってくるわけだ、そのエリアの、
うんうんうん、
そうそう。でそのまあ嵐みたいのが来る前にそのエネルギー回収であったり資材回収をまあある程度手早く済ませてみたいなのを自分側はやりたいんだけど、
うん、
でもその道中の道路とかその周りとかにまあ変なものがいっぱいあるわけね。
だいぶなんかこう含みがあるというか間があった表現でしたけど、
ゲーム内ではアノマリーって言ってたかな。
アノマリ
ー、まあ要は得体の知れない何かが起きている状況みたいなのがいっぱいあって、なんか変な光みたいなのがふわふわ浮いてるところにいたら車が誤動作しまくるとか、
は
あとはなんかあの車のさ車両試験の時に使うマネキンみたいなやつあんじゃん。
はいはいはい、はい、
あのなんか変に顔の真ん中にバッテンマークスみたいなついてるさ、
うん、あの黄色と黒の、
そうそうそうそう、
うんうんうん、
試験の時にね使うやつ、
うんうんうんうん、
ああいうのが道端にあの置いてあるっていうか立ってて、
ほうほう、
別に動いたりはしないのよ。なんか全力で、うんうん、全力疾走でこっちに向かってくるとか全然ないの、ただ止まってるだけなんだけど、ほうほう、そういうのが道端にポテポテポテポテって落ちてて、なんだろうなと思って、でそのマネキンは触ると爆発するでも別に動かないから別に避ければいいじゃんっていうだけの話だと思うじゃん、
うん、
でもそれが結構他のそのアノマリーで マリオカートのキノコじゃないや、ダッシュボードみたいなのあるんじゃない、矢印の、
はいはいはい、
あれ的なアノマリーとかあったりするわけで、それに当たると車が加速するの、
罠が張ってあるわけだ。
レースゲームだったらいいけど、そのゲームだとスピードが速い状態で、例えばその加速しちゃってハンドルこう持ってかれちゃってます、前に木があって突っ込みますみたいな、なると自分の車のバンパーのダメージがドーンって減るわけ。
なるほど。
そういうトラップがあったりとか、うん、あとは生物ではないっぽいんだけど、ふわふわ浮いてて近くに行くと、うん、なんかこっちに反応してこっちを捕まえてくるやつがいるのよ。なんかワイヤーみたいなのを車にペッてくっつけて引っ張るっていうやつがいるのよ、
うんうんうん、
目的は全く不明なんだけど、そう、まあそういうやつっていうのがいるのね。引っ張られる、なるほどね、引っ張られるだけだったらいいんだけど、そいつがどうもなんか周りを認識しているらしく、明らかにこっち側に嫌なところに引っ張ってくと。っていうのが、近くにそれこそさっきのマネキン、爆発するマネキンとかがいたら、そこに向かって引っ張ってくのよ。
ああなるほどね。
グイグイグイグイってやめてーってなる。
なるほどなるほど。
でいっぱいマネキンがあって、そこに向かってガーって引っ張られて、連鎖で爆発とかしてもう地獄を見るみたいなねやつだったり、マネキンがなくても木に向かって思いっきり引っ張られたりとか、そうして車がボロボロになってくみたいな。車がボロボロになっていくと、中の人間も直接ダメージを受けて、まあ、中の人間がダメージがマックスになると、まあ、ゲームオーバーで一旦、ガレージに強制帰還みたいなね。強制帰還すると、持ってるアイテムをある程度そこに落としてくるし、車はボロボロになるし、平気でタイヤ2個ぐらいないみたいな。
なるほどね。でも一応車自体は戻ってはくるんだ。
そうそうそうそう。
あ、まあまあなくなったらもう進められないもんね。
そうそうそう。
なるほどね。
一応それこそソウルゲーよろしく、死体は残るんだよね。死体っていう、死体ではないんだけど、その前の車があったであろう場所っていうか、前の車のその残骸は残ってるの。
うんうんうん、
残骸はあるんだけど、まあ車は戻ってきてるから、もうなんか2台あるみたいな、よくわかんない状況だったんだけど、
まあそれも不思議の一つみたいな感じか、
不思議の一つみたいな感じで、うんうんうん、まあそこ行けばまあ一応回収できたりっていう仕組みもちゃんとあって、まあ救済もそれである、あるっちゃ、
うん、面白いですね。やっぱなかなか今までなかったゲーム性ですよね。
うん、まあ個人的に車ゲーが好きだからってのもあるんだけど、車に乗りながらそのなんか得体な知れないところに突っ込んでいくっていうのはなんか個人的には好みは良かったんですよ、
うん、
で別になんかすごい勢いで怖いものに追い回されるみたいなのはそんなないんですよ。どちらかっていうと環境自体が敵みたいなに近い感覚、
うんうんうん、そうですね。なんかね、別にビビらせてこようっていうような演出はないけど、世界観がそもそももうホラーみたいな感じな印象はありますね。
不気味は不気味なんですよね、うんうんうん、何なんだかわからないみたいな、得体が知れないみたいなね。そう、
うん、
でもその中でこうもう車は壊れたら修理するし、バッテリーは切れるしガソリンもなくなるしみたいな。でもガソリンもそのエリア内にその廃車になった車みたいなのが結構あって、そこからこうガソリンがちょっと残ってたら、そのガソリンをちょっとこう自分のガソリンタンクにこう移したりとかして、ちょっとずつこうガソリン切れちゃったから、ガス欠になっちゃったから、そこからちょっと盗んでこようみたいなやつとかね、しなきゃいけなかったりとか結構、
まあそうなるわな。
で最初一番面食らうのは、車を停車させて降りれるんだよ、もちろんね。その資材回収したりっていう、
はいはいはい、
家があったりその中あさったりとかするんだけど、その車を止めるときにブレーキ踏んで、
うん、
ギアをパーキングに入れて、
うん、
エンジンを切るっていう、
あ結構細かいしっかりとした作業が必要
なんですね。それを毎回やらなきゃいけない。で車に乗り始めたら、とりあえずエンジンをかけてパーキングをドライブに入れてから走り出すみたいな。まあエンジン別に切らなくてもいいのよ、切らなくてもそのまま降りていけるんだけど、
うん、
エンジンを切るっていう一手間をめんどくさがるとアイドリング状態になってるんで、ちゃんとその分ガソリン減ってくんですよ、うん、
なるほどね。
だからやった方が推奨みたいになってるんだけど、うんうん、急いでる時は別にやんなくてもいいですけどねみたいな。
ちなみにサイドブレーキはどうなんですか。
サイドブレーキはな、あ、まあまあない、基本はない、
はない、あ
ーパーキングで代わりみたいな。
あなるほどね、
うん、
あじゃあなんかこう坂道だからちょっとこう下にどんどん落ちてっちゃうみたいなこともないってことですかね。
ないですね。ないけど俺一回あまりにひどくて完全に積んだみたいな状態になったのが、
うん、
このエリアはひどい嵐が常に吹き荒れてますみたいなエリアがあって、
うんうんうん、
そこに入ったら本当にもうパーキングに入れてる車が風で動くぐらい風が常に吹いてるみたいなところがあって、うんうんうん、もうなんかなんかしように車止めといて、ちょっと 資材回収しに行こうって思ってても、気づいたらもう車違うところにいて、でなんかもう木に向かってゴンゴンぶつかってるわけで、なんかどんどんこう車のアーマーがガリガリ減ってってるみたいなさ、みたいなとことかね。あと何もしなくてもどんどんガソリンが抜けていくエリアとか、だからそういう結構無理難題があるエリアをまあいかにしてどういうふうにこうプランを組んで抜けていくかみたいなのがまあまあ面白いところというかね。
面白い、
うん、
ちなみにもうクリアされたってことですけど、大体でいいんですけど、どれぐらい時間がかかりました？クリアするまで
時間どんぐらいだろう。でも多分30ぐらいは行ってたんじゃないかな。割とね、
そこそこですね。
繰り返しぐるぐるぐるぐる回るんで、
うん、
時間はね、ワンプレイ下手したら1時間2時間とか。
あ、そうなんだ。
ワンプレイっていうかワンサイクルね。
あ、うん、でもだからそのエリアに行って、うん、ゴールして帰って拠点まで帰ってくるので、それぐらいかかっちゃうってことでしょ。
かかる、そうかかる。
いや結構長いですね、そう考えるとね。
そう、結構ボリュームはある。だからまあ人によってはもうなんかめんどくさいって思うのかもしれないけど、俺はなんかその ある種の地味さがなんかいいなと思っちゃって。
いや、そのローグライクだったりローグライトって呼ばれるものは、そのワンプレイが比較的短めな設計なことが多いと僕は思ってて、
うん、そうだね、そうだ、そこに関しては俺もちょっと面食らった。
どっちかっていうと、このこういうのはね、こう素材いっぱいできるだけこう何回も行って集めてきて、うん、こういじくるのに時間かけるのが楽しいみたいな、そんなタイプかなって思ったんですけど、
うんうんうん、
結構じゃあそのプレイしている最中、プレイしている最中っていうか、そのまあ実際にアクションしている最中も長いっていうことなんですね。
長いっていうか、まあそうですね、資材とか回収しなきゃみたいなやつだったりとか、うんうん、長いくらいとかかるかな。
なるほどね。
いやでも一応ね、ローグライトなんで、あの、うん、毎回同じエリアに行ったとしても、一応ね、道の形は毎回、うん、あの同じなんですよ。ただ道の形が同じでも、そのエリアの中にある建物だったりとか、うんうんうん、まあさっき言ってたみたいな、勝手にガソリンが抜けてきますとか、なんか、
うんうん、
電気のトラップの威力がいつもより高いですとか、なんかそういう特徴は割と毎回変わったりするんだけど。
なるほど。
だからなんか建物とかは毎回同じじゃないけど、一応道は同じでも入るところも毎回違うみたいな。だいたい一つのエリアに対して4箇所ぐらいこう入り口があって、で毎回同じところから入るわけでもないみたいな、
うん、
なんかね、その辺も毎回違う体験というかね、面白みがあって、うんうん、結構俺はあの、うん、楽しんでやってましたね。常に何かに追われてる感じ。
まあ、3、40時間ぐらいかかるみたいなイメージで考えといた方がいいってことですね。じゃあね、
そうですね、
うんうん、じゃあまあそこそこちゃんとこう腹8分ぐらいまでしっかりお腹いっぱいにさせてくれるみたいな感じではありますかね、
うん、そうですね。ちょっと独特なゲームなんで、うん、あの分かりやすくストーリーがあるみたいな話でもちょっとなかったですし、結構なんか、うんうん、どういう話なのみたいなのをずっと楽しむような感じではあるんで、
うんうんうん、
ちょっと人を選ぶかなという気はしますけど、
うんうん
うんうん、なんかトレーラーとか見てて、なんだこれって思う人はちょっとやってもいいのかもしれない。
これなんでしょうね、そのチャレンジングなタイトルだなって思いますし、
うんうん、
これインディーなんですかね。そうでもない、
インディーではないのかな。
ああ、インディーとかであればね、なんか今年のゲームアワードとかになんかこうちょっとノミネートされてもおかしくないような多分出来なんじゃないかなって、
うんうんうん、
話聞いてる限りでは思いますね。
一応チームではあるみたい。でもそのチームをなんか作って一発目のタイトルがこれみたい。
あ、そうなんだ、うん、
だからもともとなんかそのある程度できる人がそのチームとして独立して、
うーん、
で一発目がこれっていう感じだったような気がする。
うーん、いや、じゃあ華々しいデビューをしたっていう感じなんですかね。
そうですね、まあ、他に見ないようなゲーム作ってる時点でもう素晴らしいっていうか、まあまあ、その新しいメカニクスのゲームを作ってこんだけまとめてんのはすげえなって個人的には、ね、
実際評価も高いし、
うんうん
うん、今あのスチームのそのパシフィックドライブのページ見てますけども、
うん、
もう全てのレビューも最近のレビューも全部というか、まあ非常に好評っていう。
あ、そうね、まあ、はい、あの下手にメジャーゲーム感出てないから、こうみんな飛びつく人は好きな人なんだろうなみたいな感じはあるかもしれない。
うん、なるほどね。
そうそうそう、
なるほどなるほど、
ある程度みんな慎重に飛びついてくれるみたいな。ありそうな気はしますけど、
なるほどなるほど、まあ約束された感はあんまりないからこそ、
うん、
期待はそんなにせずにでも、おいいじゃんみたいな感じなんですね、
う
ん
う
ん、多分ね、
なのかなっていう気がします。
結構もしかしたらね、なんかフォロワーが出てくるかもしれないですけどね。
そうですね、それはそれで、いやまあでも結構難しいような気もするけどな。
ああ本当ですか。
うん、いやその世界設定があんだけはちゃめちゃだからこそこのメカニクスが成り立つんだろうなみたいなのもあるしね。
なるほどなるほど。
でもメカニクスもちゃんと世界観に落とし込んでる、そのローグライトで一回その車ゲーなんだけどどんどん奥に潜ってって最終的に最後までたどり着いたら戻ってくるっていうメカニクスがなんか、うん、カオスな世界観だからこそ成立してるみたいなね。
うーん、
あるかもしれない。まあ、ちょっとどんぐらいうまく説明できたのか怪しいなと思いつつも個人的には結構かなりしっかり楽しめましたね。
うん、なるほどね。
うんうんうん、まあもう常に、うんうん、何これって言いながらやるのが楽しい。
うん、多分このパシフィックドライブっていうタイトルもね、あの知らなかったっていうリスナーの方々も多いと思うので、
うんうん、
まあ、興味がある人はこれ確か、ね、プラットフォームが Steam と PS5 かな
だけでしたっけ。 Xbox はないのかな。
あと Xbox は多分なさそう、うん、あの、うん、Epic かな、うん、あとは。
なるほどね。じゃあ PC か PS
っていう感じなので、うん、そうですね、 PS4 版は多分ないと思うんで、 PS5 しか確かロゴが入ってなかったと思うんで、
うんうんうん、
でも見た目あのグラフィックもかなり綺麗ですよね。
グラフィックはかなり多分頑張ってるんじゃないかな、うん、PS5 でも60フレ出ないですからね。
あ、
多分基本30な気がするんで、
ね、
結構グラフィックは凝ってるんだろうなっていう感じ。確かに空気感とかはすげえ凝ってる気がしますね。
うんうん、
あの森の中の道走ってる感じとかすごいなんか生々しいとか、ね、天候表現だったりとか、うん、昼と夜もねちゃんとあるんで、
うん、
夜になるとライトつけたなきゃ全然先見えないけどライトつけてるとバッテリーがどんどん減るみたいなね。そうそうそう、そういう、
まあ、なんていうかこうフォトリアルっていう感じじゃないんだけど雰囲気の出し方がめちゃくちゃうまい感じがしますね。
雰囲気はありますね、うん、本当にめちゃくちゃフォトリアルかって言われると微妙なんだけど、でもその空気感みたいなのね、
うん、そう空気感がリアルなんですよね。
そうすごいリアル寄りに作ってあるんで、うん、円形とかはめちゃくちゃなんか生々しいなとかね、
うんうんうん、
感じしますんで、
こう草一本一本見るとなんかこうちょっとなんかゼルダっぽさみたいなのも感じるんだけど、
そんなにねリッチな
そのちょっと
ディティールではない
な感じがあるんだけど、でも雰囲気作りが多分本当にね、うん、ちょっとなんかこう白濁とした空気感みたいなのとかがうまく作ってあって、うんうん、車のなんかこう一個一個のパーツもすごくなんか味わい深いですよね。一個一個
そうですね、ちょっとなんかその年代感も含めてちょっとフォールアウトとかにちょっと近い感もあるかも。
そうですね、いわゆるレトロフューチャーと呼ばれるような、
うんうんうん、
ね、70年代とか80年代ぐらいに使ってたものがなんかそのまま未来にあるみたいな感じのイメージ。
そうですね、
うん、
まあ、その辺もちょっと設定絡みもありつつ、
ま
あ、なんでこういうものがあるのかみたいなのもあったりつつって感じですね。
なるほどね。
だからフォールアウトに車があって出てきたらちょっとこんなイメージかもなって思わなくもない、うんうん、車から降りて物あさりをしてまた車に戻って移動してみたいな、そのサイクルというかね。
なるほどね、
はい、面白かったです。
まあまあまあまあ、僕もちょっともし機会があればやってみたいなというふうには思います、う
ん
う
ん、はい、面白かったですよ。ただ俺もなんかエンディングは見たけど、まあまあまあ、なんかまだ 全貌をつかめてない感じはある。
なるほど。
なんかエンディング、あみたいな終わりと思いきやみたいな、
うんうんう
ん、これあれ まだなんかあるみたいな思いつつ、とりあえずエンディング見たからちょっとユニコーンオーバーロード行ってくるかみたいな。
なるほど。
ちょっと戻ろうかなっていう意識はちょっとだけあるまだ。
ああ、
なんかね、まだね、なんかね、腑に落ちきってないとか、腑に落ちきらないゲームなのか、それともなんかまだ何かあるのかみたいな。
ああ、なるほどね。なんかあの条件を達成したらちょっとしたムービーが見れたりとかする可能性もなくはない
か、もうちょっと情報が提供されるのか
ああ、なるほど、なるほど、
うん。思ったりするけどね。
ほうほうほう、
うん、まあまあ、そういう意味ではちょっと後引くゲームでありますよ。
もうなんかこう、続編とか出てくれたらまた嬉しいですね。だとしたらね。
そう
です
ね。そうですね。
じゃあまあ、オープニングは、こんなところですかね。
はい、
今回本編の方は、 待望の声が上がっていた、うん、ドラゴンズドグマの続編が発売されまして、
来ましたね。
なんていうか、前もどっかで言ったかもわかりませんが、こうやってね、ドラゴンズドグマ2みたいにね、うん、続編のタイトルが
2、
サブタイトルがついてなんか続編を表すんじゃなくて、シンプルに2ってついてるような続編ってなかなか最近見なかったなと思う感じでございますが、最近絶好調のカプコンさんがね、満を持してドラゴンズドグマ2を出されて、まあ僕はもともとやるつもりでしたし、うんうん、ね、ハルさんもやっているということなので、はい、うん、まあそこの、なんていうんですかね、ちょっと触ってみた感想みたいなものが、うん、まあ、メインに、そうですね、なりますよというところです。はい。それでは本編に入っていきたいと思います。本編でーす。
はい、ドラゴンズドグマ2の、まあ、ファーストインプレッション的な、
はい、
感じでございます。
同意いたします。
そこ同意するとこなのか。
いや、確かにファーストインプレッションだなっていう。いやー、まあ、どっかの回で、うん、その、僕がね、ドラゴンズドグマの、うんうんうん、確かダークアリズンっていう、まあ、
はいはいはい、
完全版みたいなやつを、やったよ、みたいな話をね、どっかでして。
してましたね。
で、その、まあ、エピソードの中で、うん、ね、収録の中でその話をした、してから少し経ったぐらいのところで、うん、確かね、ハルさんに対しても、その、うん、もう全ネタバレを含む。
収録終わりにね。
うん、そう。全部のネタバレを含む。
話したいんだけど、ネタバレしてもいいっすか、ハルさんって言われたから。
どうせやらないでしょって。
いや、うん、やらないね、多分ね。なんだかんだ言いながらやらないんで、どうぞって言って。うん、もうゴリゴリのネタバレを聞かされてね。
そう。そう。エンディングももちろんそうだし、世界設定というかね、その主人公と、その、まあ、今回多分僕らが一番語るであろう、ポーンという存在についてみたいなところとかね。ま
あ、あくまでワンの設定の段階のね。
そうそうそうそうそう。そうそうそう、そう、うん。ね、ドラゴンズドグマの、確かネットフリックスのオリジナルアニメみたいなものも何年か前に制作されて、うんうん、で、まあ、それも非常に僕は見させてもらって、よかったんですよ。うんうん、ああ、なるほど、なるほどと。なるほどね、と。こういう感じでね。よかったんです。まあ、ここでね、1のネタバレもしません。なぜなら、2の内容に深く関わってくる可能性が高いから、
ね。関わってそうだよね。でもなんか、うん、全く同じではないんだろうなかも、なんとなく。
いや、それはそうだと思いますね。
感じますけど、
ね。その、まあね、もし1を最後までプレイされてて、どういう設定でどんな終わり方をしていたのか、みたいなのを、詳しく覚えてる人からすると、うん、いや、そうだよねって言えないよねみたいなのはわかると思うんですけど、うん、その僕がやっぱりこのドラゴンズドグマ2にものすごく期待をしていた、
うんうん、
そののは、その1の時点での終わり方がめちゃくちゃ秀逸だったからなんですよね、
うん、
僕の中では、はいはい、すごく良かったんですよ、
うん
うん、でもその良かったっていう感想の中での大きい要素、
うん、
大きい、なんていうんですかね、部分を占める要素として、うん、その、これ以上語れない、みたいな感じ？
あーはーはーはー。
その主人公の存在とか、唯一その、やっぱ世界観として、唯一というか、まあ、不思議な存在として、そのポーンっていう存在があって、うん、そのポーンっていう存在を生かした、エンディングというか、
うんうん
うんうん、その常に主人公のことをこうに何て言うんですかね、後ろについて回って旅をサポートしてくれる、
うん、
人間の姿をしているけど人間じゃないという、その覚者と呼ばれる何て言うんですかね、まあ、覚醒者みたいな感じですね、まあ、ドラクエでいうところの勇者みたいな、うん、選ばれし者である主人公のサポートをするためだけの存在、
うん、
として、まあ、ポーンっていうのがいて、
うんうん、
ああ覚者様っていう風にこう常にこうサポートしてくれるんだけど、
うん、
そういう人たちがなぜかいる。そしてその人たちは異世界からリムストーンっていう石を通ってこの世界にやってくるっていうのが誰しもが知っている事実としてそこにあるっていう不思議な世界なんですよね。
そうなんだよね。そこを抜いたらさ、
うん、
普通にハイファンタジーというかさ、
そう
的な雰囲気、
よくある話なんですよ。そこを抜いたら
ドラゴンが出てきて剣と魔法があってみたいなさ、 なんだけど、その中に明らかに異質なポーンっていう謎の存在がいて、
うん、そう
でポーンは各社に、
うん、そう
まあ貸し付いてるとか各社だけの言うことを絶対的に聞く存在で、各社はドラゴンに心臓を奪われてる人間が各社だとかっていう設定が結構独特よね。どういうことなのみたいな。
だからそのドラゴンがまず多分ちょっと詳しくは覚えてないけど、もう数十年に一度とか多分数百年に一度レベルで、
うんうん、
その人間に対して干渉してくるんですよ、
うんうん、
確かね、
うんうん、
でそのドラゴンにまあ村が襲われたりとかするんだけど、
うんうん、
そこでなんかこうドラゴンがあこいつやなって思ったやつの心臓をこう爪でねちょんってやってこう抜き取ってパクって食べて、うんうん、
お前は各社だっつって、
そう私を倒しに来いみたいなことを言って飛び去っていく、
う
んうん、これもう1も2も変わらないです、
そう
ですね、一緒です、
はあは
あうん、でそれでそれまで一般人だったのに、あ自分は各社なのかって、でもその体の中にはもうすでに心臓はない
んですよ。ないんですよね。
うん。だけどなぜか血が巡っていると。でそうすると各社になったらこうポーンがふわーっとなぜかこう目の前に現れて、挨拶、手をねふっと上げて手のひらを見せる挨拶をするのがもうワンの頃からのお決まりなんですけど、
うんうんうん、
そうすると手の甲がねちょっと傷跡みたいなのがあって、それがふわーっと光ってね、
はいはい、
各社様私はポーンですって言ってこう旅についてくるみたいな、うんまあ、そういう設定があるんですよ。でも、うんうん、だとしたらですよ、
うん、
数十年に一度もしくは数百年に一度しかドラゴンも各社も人間界に現れないはずなのに、
うん、
ポーンというものは一般市民に常識として知れ渡ってるわけですよ、
ね、
ポーンが付き添ってるってことはお前各社かって言われるわけですよ、
うんうん、
ってことはポーンがどういう存在なのかも知ってるし、
うん、
ポーンという人間をみんな見たことがあるんですよ、
うん、
しかも区別がある程度ついてるんですよね。
そうね、見た目はどう見ても人間なんだけど、うん、
人間なんだけどね、
区別はしてるんだよね。
そうってことはですよ、
うん、
各社もドラゴンもいない時代だけどポーンがうろついているのが何十年とか続いているのが基本ということです。
まあ そうね、
そんな変な世界あるっていう話なんですよね。
だよね。
変なんですよ。
ポーンの存在はね、なんかまあ結果的にゲームとしては独自色をそこでやっぱり一番出してるよね。うんうん、こいつは一体なんだ。
ゲームシステム的にもその、うん、仲間っていうんじゃないんですよね。
得体の知れない何かみたいな感じはずっとあるよね、なんかね。
そう。それが、その、ドラゴンズドグマの1の頃にももちろんすごく独特な設定で、ハル、
うん、
さんおっしゃっていただいたように、うんうん、それ以外の部分はめちゃくちゃベッタベタなハイファンタジー、その中世ファンタジーで、うんうん、ね、剣と魔法の世界でドラゴン、を倒しに行くっていうもう半分ドラクエかみたいな世界なんですよね。
そうだよね。なんかもうだって最初の頃に出てくる敵はゴブリンで、その後ハーピーがいて、もうちょっと強いのでグリフォンが出てきて、その上になんか急にワイバーンみたいなやつ出てくるみたいなさ、
うん、
おおファンタジーっていうさ。
いやもう本当そうなんですよ。もう分かりやすい内容なんですよね。だから、うん、ドラゴンズドグマそのものがやっぱり名作だったと言われるゆえんは、
うん、
やっぱりそういう部分かなと、その親しみやすさもありつつ、独自性もありつつ、うん、で、まあ、当時ね、まあ、前の話した時にも言いましたけど、
うん、
当時、オープンワールドを日本国内でそこまでまだ量産できてない状況だった時に、
うん、
そのカプコンのそれまでのいろんなソフトを作ってきた、ゲームを作ってきた技術をいろいろこう、つぎ込んだ感があったんですよね。
うんうんうん
うん、このドラゴンズドグマ2でも大いにある、大きなモンスターに対して、こう、よじ登ってって弱点をこう、つくみたいなね、
はいはいはい。
なんかそういうゲーム性とかも、まあ、モンハンをすごく彷彿とさせますし、
うんうん、
だからそういう、今までのこう、いろんなこう、経験が詰まってるなっていう感じもあるし、
うん、
その、魔法は使えるんだけれども、結局徒歩で旅をしないといけないという、その、旅感もありつつ、でもマップをすごい広くしないで作ることによってコンパクトにいいぐらいのプレイ時間に収めてくれる、
うんうん、
スカイリムみたいにめちゃくちゃ100時間超えちゃいますみたいなことはまあないような作りになっている、
うん、
けどエンディングでそのポーンの設定と その主人公がなぜそのドラゴンに選ばれたのかとか、うんうん、まあ、なぜっていうのは結局わからないんだけれども、うんうん、どういうなんか世界なのかみたいなこととかが全部語られるんですよ。
すごいよね。
ね、ワンの方でね、はあ。どういう内容かは言いませんよ。だけど、なんかもうそこまで語っちゃって、続編って作れないよねっていうレベルまで語ってるんですよ。
うんうん、
この世界はこういう風に成り立ってるんだよみたいなことを聞かされるんですね。まあすごいなーみたいな。でそのポーンの設定もなるほどーってなるし、そりゃ確かにアニメ化しても面白いかもって思ったんです。うん、
そこだよね、うん。俺もその2やろうと思ったのはダンさんにその話を聞かされて、うん、正直ファイファンタジー的なモンハンぐらいの印象しかあんまり持ってなかったのよ。すごい、うん、
まあ、でもそれは間違ってないですよ。
ビジュアル的にも硬派だなっていうか、なんならちょっと地味だなって思ってたのよ。
そうですね。派手さはあんまりないですね。
そうそうそう。で、モンスターも結構硬派に、うんうん、まあまあまあ、こういう敵キャラだよね、みたいなさ。
うんうんうんうん、
グリフォンって、まあこうだよねっていうのをちゃんと描いてるみたいな感じもあるから。
うんうんうん、
そんなに印象なかったんだけど、最後そんなことになっちゃうのみたいなさ。
うん。
もう聞いて興味持った。
だからね。
し、まあ、安定のカプコンさんなんで、うん、まあ、そんな変なものじゃないでしょう、みたいなさ。安心感もありつつで手出してみようっていうのは結構あったんだけど。
そう、ね、だから最近絶好調のカプコンさんが12年ですよ、うん、前作がね発売されて12年経ってね、はいはいはい、名作と呼ばれた。でそれで僕がプレイした限り、これここから続編作るってちょっと考えづらいなって思うぐらいのレベルのエンディングを迎えて、うん、さてドラゴンズドグマ2作りますっていう方が出て、はい、まあ発売されて、一体どこをやってくれるんだろうというのがめちゃくちゃ楽しみなんですよね。
うんうんうん、
で、実際まあプレイしてみて、はい、まあ、僕のまあざっくりとした感想で言うと、うん、もうプレイフィールが1のそれそのままなんですよ。
そうらしいね、ダンさんに聞いたらね。
いやー、これはね、別にね、あの進化してないっていう意味じゃないんですよ。
うんうん、
1の時に感じた、その冒険感というか旅感とか操作感みたいなものがほぼほぼちゃんと再現されてる、
はいはいはい、
だからこれはその新規の人を取り入れたいみたいなことよりも、
うん、
1の時のファンの人にあの時のあのドラゴンズドグマをもう一度っていう気持ちをちゃんと、まあ、ちゃんとというか、まあ、それをそっちを優先した作りにしてるんだなっていうのがすごい伝わってきましたし、
うんうん、それは
その不便なところは不便なんですよ。
いや、不便は不便というか、その最近のオープンワールドゲームから考えると、うんうん、それこそちょっと信じられないレベルのところが結構あったのよ。
そうですね。例えばどんなところでした？
ファストトラベルマジで皆無なんみたいな。
まあ、
完全に皆無、
ね、皆無
っていうわけじゃないんだけど、うんね、一応牛舎とかっていうのがまあ一応あるはあるし、うん、その特定のポイントにテレポートするアイテム、ね、消費アイテムみたいのはあるけど、
うん、
昨今のオープンワールドゲームってまあ結構その、うん、ファストトラベルに対する敷居だったりとかってだいぶ下がってるじゃない、
う
ん、それこそゼルダとかでもね、うん、好きなところから、
ね、
まあ、基本ワープ的なことができるじゃない、
うんうんうん、そうですね、
うん、
で。それだけじゃなく、別に普通にこうね、特定のポイントからボーンと空に飛んでね、
う
んうん、滑空してある程度好きなところに逃げちゃうみたいな。
そうそうそう。で、エルデンだってスカイリムだってさ、やっぱりまあまあ、ファストトラベルとか平気であったりするけど。
あります、
うん。ドラゴンズドムグマ、まあ、そういう要素ほぼないじゃん。基本歩いてくださいっていう。うん、馬もいませんっていう世界じゃない。
そう、ね、
超硬派と思って。
いや、すごい。
そこはね、面食らったんだけど、でも、ダンさんの話もそうだし、うん、俺自身が体感したので言うと、あ、でも、このゲームは本当にそこをやりたいんだっていうのがすげえ、うん、なんかね、そのメッセージみたいな感覚でこっちは受け取ってる。
そうですね。
そこが実際良さでもあるんだろうなっていうのはめちゃくちゃ思うな。
うん。
なんかそれこそさ、ファストトラベルってさ、よくある話だけど、間どうしてんのっていうのあるじゃん。
まあまあまあまあまあ、
ね。わかりやすくスカイリムとかでもさ、
うん、
移動して時間は経ってるんだけど、その間誰とも出会わなかったわけみたいなさ。
うん。
あるじゃない。
その間になんかね、敵とも戦うだろうし、経験値はみたいなね。
うん。ある、あ、思うし、その辺すっ飛ばしてるよねっていうのは、まあそのゲームプレートの、まあ、折衷案みたいなところで、まあそうなってるんだろうなってもわかる。だけど、
うんうんうん、
だからドラゴンズドグマはそこもちゃんと理屈は通したいよねみたいな感じをなんかしっかり出してて、うんうん、そのさっき言ってた牛舎とかも乗って、うん、この地点までこの牛舎は行きますで、うんうん、その牛舎に乗ってから目を閉じるってやると 途中のところはスキップされるんだけど、途中で襲われたりするとちゃんとそこから始まるのね。
う
ん、
そう。で、しかも普通に戦ってたら、普通に壊れるんですよ。
いや、そうそうそう。
そう。ちゃんとだから壊れたら、いや、もうごめん、乗せられないわって言われるんですよ。そっからは歩きなんですよね。
歩きなのよ。で、しかもちゃんと襲われるの夜だったりして。そうそうそうそう、めっちゃ暗いんですけどみたいな。
ねえ。
ねえ。で、腰につけてるランタンつけて明るくなるんだけど、ランタンにはこう、ランタン用のオイルがなくなるとマジで何も明かりがないみたいな状態になったりとかさ。
うん、そうなんですよ。
なんかそういう、言ってみりゃ地味なんだけど、うんうん、地味というかな、なんか硬派なんだよな、やって
硬派ですね。
うん、そこなんか最近省略しがちなゲームはあるけど、うん、なんかそこ愚直にやるんだね、このゲームっていう感じはある。
うん、やっぱね、うん、そのであとまあ昨今のゲームではよくありますけど、その重さ制限とかあるじゃないですか。
はいはいはい、重
量 ね。それこそ前回ではね、ゼルダの伝説、ブレワイ、ティアキン両方でアイテム999個完走しましたみたいな話もあったと思いますけど、うん、そんなゲートはできないわけですよ。
そうですね。
ね。ええ。アイテムなんか、すぐいっぱいになっちゃうから。
そう、ヘビーとか言われるよね。うん。ベリーヘビー。ま
あ、そうすると、ね、当然動きも遅くなるし、うん、ね、戦闘面でも不利だし、みたいなこともあったりするわけですよね。
うん、あの辺ちょっとソウル系っぽいような雰囲気もあるね。
うん、うん、そうですね。
装備が重くなっても動けはするんだけど、その回避とかが遅くなったり、うん、通常の移動がね、うんうん、遅くなったりみたいな。
あと、スタミナがね、減りやすくなったりとかね。
減りやすくなったりとか
って、ね。うん、っていうのもあると。うんうん、で、結局ね、やっぱりポーンゲーなんだなっていうのは、やっぱり2になってもすごい感じるところで、その、徒歩で行くなりしてくれっていう、その、カプコン側の多分意向っていうのは、うん、もうとにかくね、歩きながらね、めっちゃポーンが喋るんですよ。
はいはいはい。
まあ喋るんです、うん。だからね、ポーンとの思い出をちゃんと作ってくれってことなんですよ、多分ね。
いや、まあ、そんな気は、まあ、するわね。っていうか、ポーンとの、その、旅路を楽しんでっていう。
そうですね。
感じはあるよね。スキップとか、うん、しないで。いや、ここがメインコンテンツなんで感がすごい。
うん。あると思うんですよ。うん、
それこそ俺、ちょっとそこで思い出したのはデスストね。デスストランディングって、それこそ、その目的地まで行く間をどう踏破していくかだったりとかさ。そこであったことが、まあ、そのコンテンツなわけじゃない。移動がコンテンツみたいな。
そうですね。
まあ、うん、ドラゴンズドグマは戦闘はあるにしても、
うん、
にしても簡単に目的地まで着かせないし、
うん、
まあいろんなことが起こるよね、みたいな。
うん、
なんなら、もう全然序盤なのに急にドラゴン出てきてなんかもう逃げ惑うみたいなさ、そういうこと平気だったりするでしょ。
そうなんですよ。もう強敵も簡単に出てきちゃうからね。
そうそうそう。ええー、
本当に。
別に戦わなくてもいいんですけどね、うん、みたいなね。
うんうんうんうん、
逃げるも一強ですよ、みたいな。
そう。う
ん、なんかその辺もなんかね、プレイヤー側に綺麗な線路を引いてないみたいな感じもなんか個人的には逆に心地いいなと思っちゃったね。
そうですね、
うん、
あれはまあオープンワールドとまあ言っていいかなとは思うんですけど、でも最初からどこでも行けるっていうよりは、うん、なんかこうまあある程度条件クリアしていったらこうどんどん行けるエリアが広がっていくみたいなタイプの、うん、まあゲームではあるんですけど、でもまあどこだって行っていいっちゃ行っていいんですよ、
うん、
でそのカプコン、ごめんなさい、またちょっと正式な名前忘れちゃったんですけど、ニンテンドーダイレクトみたいなやつが、カプコン、それのカプコン版みたいなのがちょっと前にあったんですね。で、その中で、その、前作にも出てきた、スフィンクスっていうのが、
うん、
まあ、その、言ったんですよ、前作にもね。で、なんかこう、物語多分終盤ぐらいに出てきて、で、主人公に対してこう、謎解きみたいなことをしてきて、
うん、
まあ、それにちゃんと答えられたら、なんかこう、物語がちょっと進むみたいな、まあ、そんなギミックがあったりとかしたんですけど、
うん、
トレーラーにね、うん、結構もう初期のトレーラーとかかもわかんないな、に、すごい怖い女の人の顔をした巨大ななんかモンスターみたいな、なんかこう、ギローっとこっちを見てくるみたいなシーンがあって、うん、あれがスフィンクスなんだよ、みたいなことを、確かどっかで聞いたんですよね。で、そのカプコンなんとかっていうそのね、その、うん、カプコンのゲームを紹介する番組がこの間あったんですけど、その YouTube でそれ見てた時に、で、ぜひね、ドラゴンズドグマ2プレイし始めた時には、まずスフィンクス探してほしいですね、みたいなことをこう開発された方がおっしゃってて、
うんうんうん、
おっと、これ、この言い方だと結構序盤からスフィンクス怖いやつに合う感じなのか、みたいな。へーとかって思ったんですけど、でも、その言いぶりからして、探してほしいってどういうことだと。だから、 普通にクエスト、メインクエストを進めていけば出会えるじゃないんだなと。
どっかにいるってこと？
そう。
俺も全く会ってないけど。
いや、でもね、僕もね、全然会ってないんですよ。でもその言いぶりからして多分、その、オープンワールドとはいえ、その、条件によってエリアがこう広がっていくってさっき僕説明しましたけど、その言い方だったら最初に行けるエリアのどっかにいるはずだろうって僕は思ってるんですけど、今のところね、出会ってないんですよね。だから、一旦ちょっとストーリー進めるのを止めて、一回その、最初にいた頃のエリアに戻って、その探してみようかなーって最近ちょっと、最近というかもうちょっと思ってる感じなんですよね。いや、わかるわ
か
る。
なんか、もうちょっと寄り道したいよねみたいな。シンプルにこれ、なんかメイン ストーリー進めてっちゃっていいんだろうかみたいなさ。感じ。まあまあ、オープンワールド全般そうだけどさ。にしてもなんかそういう話聞くと寄りそうだしね。
いや、ほんとそうなんですよ。
このゲーム結構徘徊難しいゲームでもあるよね。
おぉ、というと
ライフの上限がさ、
そうね。
ダメージを受けると、
うん、
まあ、ダメージはちゃんとその普通にダメージを食らうんだけど、
うん、
自分のライフね、プラス自分の上限もその一定割合で減ってくんだよね、
HP 上限がね、
だからずっと徘徊してて、まあ、ちょっとずつでも敵からダメージを食らったりとか、それこそまあ中ボスクラス そのトロールだとかさ、ミノタウルスだとかさ、そういう割とデカめな、ボスでもドラゴンほど強くないよみたいなやつも結構いるわけさ。でそいつらを無傷で行こうと思うとまあまあちょっとしんどいみたいな感じもあったりするわけで、そいつらとちょこちょこ出会いながら進んでると、まあライフの上限ガンガン減っていくじゃない。
減っていきますよ。一撃重いですからね、あいつらね。
そうそうそう、
だ
からそれやってると、でしかもそれを回復するためにはちょいちょいキャンプに行くか、その町の宿屋で寝ないといけない。で、キャンプも特定の場所じゃないとキャンプができないんで、まあそこまで移動してキャンプするか。でもキャンプしてる間に敵に襲われると、そのキャンプ道具自体がぶっ壊れて、結局街に行く羽目になったりとかっていうことがあるじゃない？
ある。
まあその辺もなんかうまく作られてるなっていう気もするんだけど。
そうですね。
なんか探索をその簡単にさせない感じ。みたいなも
ん。いや、そうなの。だけどね、行きたくなる洞窟が、なんか気がついたらすぐ目の前にあったりするんですよね。
そうなのよね。いや、なんかそこの辺のなんか押し引きみたいなのは、なんか絶妙だなと思っちゃう。
絶妙ですね。
なんか簡単すぎないというか、その、難しいからこそ、なんかそこに行ってみたくなるみたいな感じというか。
でも本当になんか別に、なんていうのか、段階を踏まずに強い雑魚敵が出てきたりすることも全然あるんで。
あるあるあるある。
洞窟、この洞窟行ってみようって行ってみたら、なんか見たことがない色のトカゲがおるみたいなね。のもあるし、なんか上位のゴブリンが出てきたとかっていうのもあるし。
いや、でもそういうところもなんか逆に、こっちとしてはそそるんですよね。ちょっとソウルゲーっぽさというか。みたいな。
そうなんですよね。難易度はちょっとやっぱ高めですよね。
高めですよね。
ちょっと高めだと思います。
またその、まあまあしんど
は。難易度を高いと意識させる要素として、やっぱりこう、ジョブがあって、で、まあ、ジョブが、まあ、最初から選べるジョブっていうのが、まあ、いくつかあるんですけど、なんかこうね、あの、剣と盾のファイターだったりだとか、槍じゃない、弓使いの、あの、アーチャー。
それとあと、
のシーフ。
あと魔法
使い。あと、魔法使い。はい、メイジですね。で、なんかまあ、ちょっと後から解放される、まあ、上級職じゃないけど、他ののに特化した。やつらがいたりとかするんですけど、それこそね、ドラクエよろしく、職が変わると装備できるものまで変わっちゃうみたいな仕様になってるので、
そうなんだよね。
それまで使ってた武器はまだいいですよ。アーチャーだから、あの、剣は装備しないとかはいいんですけど、防具なんですよね。
そうなんだよね。剣士用の防具とかあったりするかね。まあ、なんか動きやすさとかなんかわかんない。魔法使いだったら木の流れとかなんかわかんない。あんのかもしれないけど。
わかんないけど、基本やっぱり魔法使い系はローブ系しか着ないし、ねえ、やっぱこう重い防具とかは、やっぱりこうシーフとかは切れないとかってあったりするんですよね。だから結構金がかかるんですよね。新しい防具を、その揃えたりするのもそうだし、で、防具そのものを、こう強化することができるんですよね。お金と素材を使えば。で、その強化をどのタイミングでどれに対してするかって結構悩ましいなっていう。
悩ましい。お金をどこに使うかとかって結構悩ましいよね。そう。そんなに潤沢じゃねえんだ、お金。
そう。そのジョブが全部、こう、もう、最高ランクまで行ったら次のジョブやっぱやりたいじゃないですか。
はいはいはい、
ね、使ってないジョブやりたいけど、でも今、 お金ある程度貯まってきたな、うん、今使ってる例えば今ファイターだとしたらファイター向けの装備を一新してもいいかもしれない、なんだったら一新した後にまたさらに強化のためにもうお金は使えるわけですよ、素材もお金も、うん、だけどもうあと一個ランクが上がればファイターは一旦終わっちゃうし次のジョブに行こうとしてるから、うん、どうしようここで使うべきかどうかみたいなのもあるんですよ。
あるね。
で、それと同じ主人公に対してそういう風に悩むんだけど、全く同じ仕様なんですよ、ポーンが。
ポーンがね。
そうそう。ポーンも職業を自由に変更できるし、装備品を自由に変えられる。で、もちろん強化もできるっていう状態なので、なんかこう、役割は別にしたいじゃないですか。二人ともファイターとか、二人ともなんかこうシーフみたいな感じじゃなくって、自分がね、アタッカーとかタンクだったりとかしたら、そのポーンは後衛にいて、なんかこう明治だったり、ね、回復役だったりだとか、アーチャーでね、遠距離攻撃してほしいみたいなのが、こうやっぱりこう役割分担があるから。
俺直近で、ポーンがファイターで、俺がアーチャー。だったりするからね。あ、まあ、最初逆だったんだけど。
あ、そうなんだ。
最初逆だったんだけど、前衛でいて俺ダメージ受けまくってライフの上限削れまくるとマジで自利になるから。
いや、まあそうなんですよ、
ね。ポーンは死んでも俺が起こせばいいけど、そうそうそうそう、俺が死ぬとその時点で終わりなんで。
そうそうそうそう。
まあ
そ
う、とりあえず結構ね、アーチャーにしとくか、うん、みたいな。
その装備のその次ポーンが自分の装備のお下がりを使う可能性とか考え始めちゃうと、そう安易に装備も売れないなってなっちゃうんです。
そうそうそうそう。売るっていう選択肢薄くなるよね。
そういや別に本当に使わないなってやつは全然売るんだけど、これ最高ランクまで強化させてるし、ちょっと取っとこうみたいな気持ちになるんですよね。だからそうするとね、やっぱね、金銭的な、その、経済問題が発生するんですよね。結構。
金たまんねえなーっていうのさ。
そうそうそう、そう。
あとプラスして、俺序盤さ、
うんうん、
かなり面食らったのが、宿屋の高さね。うん、
いやー、2000ゴールドね。
いや、ほんと。なんだろうな、最初の武器屋とかで売ってる、まあまあ強いよなっていう武器が、まあ1万、まあ、1万とか1万2000円ぐらいで売ってるみたいなイメージなんだけど、ねうん、宿屋1泊2000円取るのよね。嘘でしょ、うん、って思って。で、まあね、でも宿屋に泊まらないと回復できないのよ。街、
う
ん、で。
そうですね。
街にキャンプ。
ほとんど宿屋泊まんないですよ。
いや、まあ、結局そうなっちゃうよね、なんかね。街、うん、に行くけど宿屋泊まらない。
キャンプ、キャンプ。うん。いや、もう宿屋に行くのは、道具を倉庫に収めるときだけ。
まあ、そうなっちゃうよね。うんまあ、俺はなんか途中でなんかほぼ自宅的なところが出てきて、それであ救われたと思って、やっとお金がな、お金使わずに宿屋っていうか夜寝れるって思って、安心したところで寝れると思って、
でも結局そこにまた帰らないといけないからね。
いや、まあそれはね、そうで遠くからね、そこに帰ってこようと思うとめちゃめちゃ遠い道の量を歩かなきゃいけないみたいなね。
そうそうそうそう。まあだからお金が足りないよねっていう話にもなるし、その装備もなかなかそのどんどんかさばっていくよねっていうか、まあ悩ましいよねっていう話なんです、単純にね、
うんうん、
そこら辺がね。で多分そのお下がりを上げる気持ちみたいなのもね、多分ね、うん、カプコンさんね絶対意識してんじゃねえかなみたいな気持ちになるんですよね僕の中で。いや何がとは言わないけれども、うん、ポーンが主人公が着てたやつを着るみたいなのも、うん、ちょっとねやっぱワンをやってた人間からすると感慨深いものがあるんですよ。
うん、まあ、
うん、
なるほどね、
うん、っていうような感じで、
うん、
め
ん
どくさいなって感じる部分もあれば、
うん、
いやワンをやってる身からすると、
うん、
でも、うん、これ俺のお下がり着とけよお前みたいな気持ちにちょっとなっちゃうのがなんか憎いなって思っちゃうっていうかね、
うんうんうん、
そうでさらにこうポーンが自分のメインポーンっていうのと、
はいはい、
あと他のプレイヤーから借りてこれるこうレンタルポーンみたいなのがいるわけですよね、
うんうん、
でそのレンタルポーンは2人借りれると、
うん、
なので4人パーティーで、行けるんですけど、うんそのレンタルポーンも、まあ自分のメインポーンもそうなんだけど、
うん、
その、いや、レンタルポーンだけか。元々の、そのポーンの、本当のご主人様、うん
はいはい、
が、実際に開けた宝箱とか、
うん
うんうん、クリアしたクエストとかを、その借りてきたポーンが経験をしていたら、
うん、
ああ、各社様今このクエストをやってるんですね、みたいな。これ、知ってますって。 この人のところ私が案内しますって言ってこう案内してくれるんですよね。
そうなんだよね。先導します。
そのシステム面白いっすよね。
うんうんうん。
うん、だからあこの辺りで確かあっちの方に宝箱があったはずですけど案内しますか？
いやだからプレイヤーよりもポーの方が知識が多いんだよね。
そう。
だからここ前の別の世界ですけど宝箱がある場所を知ってるんで、うん、そこまで案内しましょうかとか言って。
そう。
ね十字キーの上でよろしくってやると。じゃあついてきてくださいとか言ってそこまで案内してくれたりとかね。
うん。
面白いよな。
でも逆にだからそのポーンがメインのご主人様のところで経験していないような宝箱とか見つけたりとかすると、うん、あ、これは異界のご主人様にも伝えておきますみたいなことを言ったりする。うん。わあなんかいいなーって思って。
そこのねなんか緩いつながり感みたいなのもあるよね。
そう。
まあ、そこもちょっとデスストップさを俺は思っちゃったんだよね。
な
あ。なんかその緩やかなつながりというか、他のプレイヤーを意識させるというか、その平行世界みたいなのをさ、うん、意識させるような。
決してマルチプレイではないんだと。
そうなんだよね。決してね。完全ソロゲーではあるんだけど。
うん。
でも他のプレイヤーの存在が自分のプレイに影響してるのも間違いない。
間違いないですね。うん、そう。
それを踏まえて、うん、ポーンって一体何なの？感が増すのがまたいいね、なんかね。
ね。これちなみに1の頃から同じようなシステムですからね。
すごいよね。
面白いですね。会話量は多分2になってから圧倒的に増えてると思うんですけど、うん、でも基本的には変わらないと僕は考えてます。で、そのポーン一人一人にちゃんと性格があって、
うんうん、
で、面白いのが、その、ポーンを召喚するためには、リムストーンっていうね、
はいはい、
マップ中に至るところに点在している、なんかこう、石、ちょっとした大きな石を作動させると、その、ポーンを交換できる、なんか空間みたいなのに連れて行かれて、そこでポーンを召喚できたりするんですけど、
まあそうですね、ポーンだけが通れるポータルみたいなやつだよね。
うん、そうそうそうそう、うん。それとは全然関係なく、普通に歩いてるんですよ、ポーンが。
まあ、そうね、その辺をね。
そう。
放浪
しかも結構は、結構いるんですよ。
結構いる。
相当いるんですよ。
あれ、これ人間かなと思って近寄ったら、私の得意は、うん、とか言って、得意なことは何とかでとかって言い出す
の、ね。いきなりね、自分の PR をし始めるんですよ。
そうそうそう。急に売り込んでくんだ。
いきなりリクルートし始めるんですよ。
私は荷物整理が得意です、うん、とか言ってさ。
うん、そうそう。私は、周辺にあるものを拾ったりするんじゃなくて、戦闘を優先します、とかね。どうですか、こんな私、みたいな感じで。そうそうそう
勧誘しますみたいな、
うんうん、そんな風に言ってきたりとかして、うん、でまあやっぱりそういうその何を優先するべきかとかっていうのがその性格に現れたりとかして、うんうん、でその性格を変えるためのいろんなアクションとかもあるし、うんうん、1の時とちょっとシステムが違うのが今回はアイテムで変えられるんですよね性格を。
あ、そうなんだ。
そうですね。
俺それ持ってないかもしんない。
いや、最初の街の、なんかそのポーンギルドっていう、まあ、そのポーンの石が置いてある施設のところに行くと、うんうん、そういうアイテムが確か売ってたと思います。
へ
ぇ、うん。で、一個も僕買ってないですけどね、別にそのままでええやん。
まあまあまあ、最初の方は別にその必要性あんま感じないよね。
うん、うん、あんま感じない。
まあでも一応そういうこともできるよとかね。
そうそうそうそう。で、1の時は、これがね、宿屋とかに行くと、うん、必ずね、テーブルと椅子があって、うんそこにね、はい、今からちょっと打ち合わせしますよ、みたいなことができるんですよ。で、そこの椅子に座って、はい、ポン、メインポン、ちょっと来なさいって言って、自分の目の前に、はい、座りなさいって言って、座って、どうなのメインポン最近は、みたいな感じで、こう、質問っていうか、こう、会話ができるんですよね。どうなのって言って、いや、最近はこうですね、みたいな話して、で、今は私はこういう、ポリシーでというか、こういう行動指針で動いてますけど、どうします?変えますか?みたいな感じで聞かれて、うんうん、そこで、こう、性格というか、その行動方針を、じゃあ今後は、その、アイテム拾うよりも、ちょっと戦闘優先でとか、うんうん、ね、もしくはこう、アタッカーとして頑張ってとか、うんうん、アタッカーじゃなくて、俺の補助をして、みたいな感じの、
はいはいはい、
その変えられたんですけど、
今回、ね、
そうそうそうそうそう、うん、だからそれがね、削られてるのが、ちょっと寂しいなっていう気持ちにはなりましたね。
そうね、ちょっと機械的になったっていうことだね、うん、
でもまあそれもあえてそうしてるのかもしれない。
そうそうかもしれない。
今はまだわかんないけどね。
そう、だから1と同じ世界設定なのかもわからないから、うん、その変わってる部分に対しても、うんうんうん、いやなんかあんじゃねえかなって思っちゃうだろうね。
うん、そうなんですよ、うん、そうそうそうそう。だからアイテムでできちゃうっていうのもそうだし、うん、その明らかに1の頃よりもその一般の人たちがポーンに対しての なんか意識、ポーンをどう思ってるかみたいなところがちゃんと如実に表現されてるんですよ、2の方が。
うんうんうん。
例えばその、ね、さっき言ってた、ポンを連れている人間だからお前は各社なんだなっていう知識とか常識みたいなものがあったり、あとは、その、ポンのことを、確か1ではそう呼んでたかどうかわかんないんだけど、あの、半人って、半分の人、半人って書いて、ポーンって呼ぶ。もしくは、半人って呼んでるシーンもあるんですけど、うんうん、まあ、つまりは差別用語なんですよね、それってね。
ですね。別称みたいな感じで、半人っていう人はいましたね、確かに、ね。
そうそうそうそう。で、さらに言えば、まあ、物語多分、まあ、中盤なのか、まあ、その次のエリアぐらいに行ったら、
うん、
ポーンなんか連れやがって、みたいな感じで言われたりすることもあるんですよ。
要
する
にこう、ポーンみたいな。
そう。明らかにポーン差別があったりだとか、うんうんうん、あとは、まあ、主人公が一番最初は、なんか強制労働所みたいなところで働かされてるんですけど、
うん
うん、でそこではまだ主人公は、なんか記憶を失っていて、うんうん、なんかポーンとしてそこで働かされてるんですよ。
ああ、そうでしたね、
うんうん。で、自分が何者なのか、その記憶がないから覚えてないと。うん、まあ、本当は各社なんですけど、うん、その、なんか、自分の周りにはポーンがいっぱいいて、
うん、
で、その、ポーンたちが、なんで私たちは各社様に従うはずなのに、各社様以外の人に従わなければならないんでしょうか、みたいな感じを言ってるんですよね。つまりはこう、ポーンを捕まえてきて、人間よりも下の存在だから、まあ、強制労働させてもいいだろう、みたいな、そういう感覚、まあ、一部の人間でしょうけれども、まあ、そういう感覚がある。っていうのが、ワンの頃にはそういう表現全くなかったんで。
あ、へー。
うん。あれはなかった。明らかに、そう、ポーンっていう存在は知られてるんだけど、
うん、
みんながポーンに対してどう思ってるのかみたいなことが表現はされてなかったんですよ。
ああ、じゃあ一応ちゃんとその時間的にはその先っぽい表現はあるんだ。ワンに比べて。
どうなんでしょうね。その、わかんないです。その時間軸が。ね、まあ、同じ世界線なのかどうかもわかんないけど。
まあでも少なくとももうちょっとこう、馴染んでるというか、そのポーン自体に生活感というか、その、
そうですね。
生きてる感が出てる。
うん。
のが2っぽいよな、みたいな。そ
うそうそう。なんかこう、文化に影響を及ぼしてるっていうのは間違いないっていう感じなんですよね。
なるほどね。
うん。だからそれが、すごく印象的だなっていうふうにも感じますし、
うんうん、
その、まあだからこそ、やっぱり、各社がいないとポーンは意味がないのに、なぜそれがみたいなのがより際立つみたいな感じはすごい感じるんですよね。
そうよね。ポーンが一体何なのかっていう。
うん
うん、その、主人公は選ばれた勇者感もあるんだけど、同時に自分の存在が謎すぎるっていうのをずっとなんかこう、引っかかり続けていくんだろうな、
うんうん
うん、このゲームっていうのはなんか。
そうですね。
思うし、そこがまあある意味その推進力だったりもするんだろうなとか。なんかぼんやり感じ
ですね、うん。うん。そうなんですよ。で、例えばそのポーンが、まあ、さっき言ったみたいに、あ、このクエスト私知ってますんで、
うん、
キーパーソンのところに私連れて行きますよって言って、うん、こう、こっちだよみたいな感じでね、誘導してくれて案内してくれようとするんだけど、
うん、
まあ、当然、さっき言ってたみたいに、あれなんか知らない洞窟があるとか、あれあっちに宝箱があるとか、あれこんな道通れるんだみたいな感じでね、ゼルダよろしくいろんなところに行きたくなっちゃうわけですよ、僕らはね。
そうね。
うん。で、それで、その、こっちだよって言ってるポーンに、ちょっと待っててねっていう気持ちでいながら、ちょっと寄り道すると、すぐね、拗ねちゃうんですよ、ポーンは。あ、そっちに行かれるんですね。じゃあ、ちょっと案内はもうやめます、みたいな感じで、一旦ちょっとやめときます。各社様の判断を優先します、みたいな。
他のポーンがフォローしたりするでしょ。
そうそうそう。
で、ここは各社様の判断を優先しましょうとか言ってね。
うん。で、それに対して、それに対してまた別のポーンが同意しますって言うんですよ。
そうなんだよな。なんかあの辺のなんか、それこそ半人っていう言葉はなんか言えてみようなのかもしれない。
そうなんですよ。だから。
なんか感情がないわけじゃないんだけど。
そうそうそう。
でもなんか欠けてるよな、みたいな感覚はすごいあるよね。
そう。これは1の子からそうだったんですけど、戦闘が始まる時と終わった時に必ず何か言ったりとか、
うん、
ハイタッチを求めてきたりするんですよ。
そうそう
各社に向かって。
2でもね、バンバンハイタッチしたりとかするんで、戦闘直後に近寄ると。
そう。ハイタッチするのをこうね、待ってただ手を上げてる。
そう。ポーンを近づくだけだと手上げてんだ。
そう。手上げて待ってるだけなんですよね。それをね、いや、無視できないと思って近づいてってハイタッチしてあげるんだけど、うん、その、終わった後に、これ1の時も同じようなセリフがあったんですけど、
うん、
その、いや、今回の戦闘は、まあまあ、旧大点と言えるでしょう、とかね、自分の戦闘を自分なりに評価したりとか、
ね、
いや、今回は厳しい戦いでしたね、とか、
うん、
ね、で、結構意外とね、 そのイケイケの性格のポーンだったら、各社に向かってちょっと煽るような口調とかも言うんですよ。
うんうんうん、
絶対的じゃないんですよね。その各社が。
そうなんだよ。
その、確かに各社、そのね、道案内分かりましたってしょんぼりして、いや、各社の判断を優先しましょうって言って、各社絶対っていう風に見えなくもないんだけど、うんうん、その、各社様何やってるんですかみたいな感じの戦闘中にね、ぼーっとしてちゃダメですよみたいな感じで言うキャラもいるんですよ。うんうんうん、ポーンの中には。だから結構感情豊かにより2の方でもなってるし、うん、まあ1の頃からもその臨編はあったんですけど、うん、なんていうかね、こう、親しみ深くなってくる。でも、うん、その借りてきたポーンはレベルが上がらないので。
そうなんだよね。
借りてきた時のレベルのまんまなんですよね。うん、だから、いつか必ず別れがやってくるんですよ。
うんうんうん、そう独特だよね。で、メインポーンは自分の、まあ、従者。うんうん、と言えるようなメインポーンは自分と一緒にレベルが上がってくるんだけど、うんうん、借りてきたポーンは基本的にその元々いた主人と一緒にレベルが上がってくんで、うん、借りてる間は全くレベルが上がらないんだよね。
そうなんですよ。
だからどんどんこう更新していかないといけないと。
うん。だからね、こう新しい人をやっぱ迎えなきゃなって思うたびに、なんかこう今までのそのね、その性格だったからこんな発言したんだなとかちょっとこうよぎる瞬間もありますし。うん、なんかこう、別れる時にも、自分の、その旅の、そのサポート具合を評価したりとかするんですよね。
うん、
まあ私は、私なりに精一杯頑張れましたとか、
うん、
なんかこう、いい旅でしたみたいな感じのこと言ったり、
うん、
え、お別れ私クビですかみたいな感じのことを言ったりとか、
うん、
本当に、ポーンそれぞれ、人それぞれというか、うん、っていう感じがあって、
うん、
なんだろうね、その、何を、カプコンは僕らに感じさせたいのか。
その辺がね、なんか読み切れないっていうか、独特だなとは思う、
ね。いや、独特なんですよね。
なんか、露骨にさ、ちょっとアンドロイドっぽいよね、みたいな感じを残してるじゃない。完全な人間、
そう。
AI で完全な人間っぽい、その、ものを作ってもいいんだろうけど、あえてそのなんか中途半端な、それこそ半人的な、キャラクターを従者にさせてる感がある。
うん、そう
がなんかどういう意図なんだみたいな感じはちょっとそこが逆に引っかかって面白いかも。
ポーンのセリフで感じるのは、うん、言ってることは正論なんだけど言うタイミングよって思ったりとか、うん、言う頻度よって思ったりとかするんですよね。
あそこにはしごがあります便利ですねってめっちゃ言うよね。
毎回はしごがあるところに対して言うんですよ。
はしごそんな大丈夫よって
、うん、そのいや便利かって思うんですよ、僕。はしごに対して。いや別に、不便だとは思わないけど、はしごがあります。便利だから使ってみましょうって。いや、別に、はしごは、上下に移動したい時に使うものであって、便利だから使うものではないんですよ。僕は毎回思うんですよね。
はしご見たら登りましょうみたいなテンションで言われても、ね。
そう。高いところ行きますよ、みたいな。
そこに今用は全然ねえんだわ、みたいな。むしろ落下しかねないから怖いんだけど。
そう。だから、その、なんか、人間の中での、人間同士だったら、その読める空気みたいなのが読めない感じが、ちょっとわざとそうしてんじゃないかなと、その今言ってもらったアンドロイド感、その AI 感がそこにあって、やっぱ人間なっぽいんだけど、人間とは違う感じっていうのが、すごくよく出てるんですよ、ポーンに。
いや、そうね。それはそう。感じる。
ね。
だからなんかそこの意図をちょっと探っちゃうよね、なんか気持ち的
に。ね、本当にね、だから僕はね、思ったんです。あ、中世ファンタジーを舞台にしたデトロイトビカムヒューマンだな、これは、みたいなね。
になってくのかな。
いや、わかんないですけどね。ねなんかそんな感覚を僕は覚えるというか。
うん、いや、それは
こいつらは一体どうなっちゃうんだ、みたいな感覚ですよね。
なんかあるんじゃないのみたいなのは勝手に勘ぐっちゃうね、こっちがね。
うん。
そこに関して。それこそなんかある意味、その、リムとかがあってさ、それこそなんか、インターネット自体をそのなんかファンタジーの中で表現しようとしてんじゃねえかとかさ、その、ね、インターネットだったら今
ちょっとこうね、メタ的なね。
そう、発達してきてる AI みたいなものをなんか、その、ファンタジーの中でうまいことなんか、表現しようとしてんじゃねえかなとか、なんかいろいろ考えちゃったりはするよね。メタ的な話なんだろうか、とかさ。
ねえ。
なんか実はこの世界はシミュレーションの中の話で、みたいな。もう一歩引いた目線があるのかとかさ、勝手に想像しちゃったりするけどね。
いやー、
わからん、読めねえと思って。
うん、まあ1をね最後までクリアした身としても結局ポーンって何だったのかみたいな、その役割は分かるけど、うん、なぜいるのかみたいなことまでは分かってないし、うん、別に極端な話ポーンがいなくてもソロだって全然クリアしようと思えばできるゲームではあるんですよ、
うん、
大変だけど全然できるアクションゲームとして、
うんうん、
普通に多分ラスボスも全然倒せる、
うんうん
うん、ですよ、うん、頑張ればね、
はいはい、
だけどそのポーンがいる意義というか、うん、なぜそこにいるのかみたいなのは、うん、全く語られてないというかわからないんですよね。
ね、面白いね、
うん、それがねやっぱこのドラゴンズドグマ2でどこまでこう僕らにこう示してくれるのか、
いやーどうなんだ
ろう、すごい楽しみなんですけどね。
なんか明確にされてされたらされたでおおってなるんだけど、なんかされないままでもそれはそれでなんかこの世界観としてはなんか、
まあ、ね、
うん、ありなのかなっていう気もするしっていう、
ね、まあまあね、うん、でもなんかこう匂わせてほしいな、
まあね、
なんとなくでも
何かしらね、うん、せっかくなんかこういうものがいるというか、そもそもなんか作り手が何を考えてこうしてるんだいみたいなのはなんか見えてほしい感じはあるかもね、
うんうん、
確かに
そのね前作を作ったスタッフがそのままカプコンに残ってるっていう印象もあんまりないですし、
うんうんうん、
で比較的ほらカプコンっていや本当に噂程度でしか聞いたことがないけど、
うん、
結構その新陳代謝が激しいみたいな印象があるんですよ、うんうんうん、そのスタッフが入れ替わるみたいなね、うんうんうん、ね、それこそあのバイオとかだって、あの、どんどんどんどん回を増すごとに、ディレクターが変わったり、プロデューサーが変わったり、みたいなのがあったりとかするんで、前作をね、12年前にあの発売した前作を作っているスタッフがそのままずっとやってるっていうふうには僕は考えられないなと思っていて、ただ、あんなに名作って呼ばれてて、ずっと続編が出ていなかった、いざドラゴンズドグマ2を、じゃあね、プロジェクトとして始動しましょうってなった時に、ここまで1のその味っていうのを維持したままやろうっていうのはすごいことなんですよ。これって本当に。
いや、本当にすごいと思うよ。
時代と逆行しすぎてるんですよ。
しまくってんだよね。ちょっと面食らうぐらい逆行してるんだよね。
そう。
でもちゃんとね、味するのよ、このゲーム。
そうなのよ。味わい深いのよ。
いや、そう、と思うよ。俺も
その燻製してる感じがすごいある
というか、なんか妙な引きつけられ方をするしてるなーって自分で思うぐらいね。
そうなのよ。
地味だったりとかめんどくさかったりするんだけど、うん、味するなーっていうね感覚はある、うん、いやだから実際まあまあ批判的な声もまあ多いのも、
うん
わかる
わかるわかる。わかるわかる。それは最近のね、アクションゲームやってる人からすれば、いや、めんどくさってなるのは当然だよ。
いや、これはちょっと継続無理っすわっていう人の気持ちもめちゃくちゃわかるんだけど、
うんうん、
まあでもこの、そのドラゴンズドグマの癖の部分を残そうとしたというか、貫き通したっていうのはすごいことだなってめちゃくちゃ思う。評価したいなっていう気持ちにはなる。なんか
爆発的なヒットを目指して作ったんじゃないだろうなっていう感じはすごくするというか。
そうですね。
ね。だってカプコンさんですよ。
いや、そうなのよ。
ね。このカプコンさんが作ってるんだから、絶対そんなの把握してるって。このね、この仕様は誰でも受け入れられる仕様じゃないっていうのは絶対分かってるはずで。
いや、分かってるでしょうね、間違いなくね。
うん。で、しかも、あの、他のメーカーが作って、その、フォロワーみたいな作品でもないんですよ、うん。ドラゴンズドグマみたいな作品を作ろうと思って作ったわけで、真似ようとしてやってるんじゃない。
うん、
その、いいものをそのまま残して、でも、進化できる部分は進化させたっていう感じ。うん、で、物語として続編っていうわけでもなく。
うん。
うん、
その、なんか作り手がこれがいいと思ってんだをちゃんと突き通してんのかなっていう感じはするよね。うん、なんか
するする
妙にこのなんかゲームプレイしてて作り手との対話感みたいのはなんか
ある
濃いなっていう感じがする
ある、
うん、まあもう完全な完璧なゲームでも全然ないのよ。ここら辺とかなんかねもうちょっと作り込みあったよねとか思う部分は結構大いにあるんだけど、それでもなんかこういうゲームを作りたかったんだ感はなんか随所に感じるかな個人的には。でこういうゲームは僕は嫌いじゃない。こういうちょっとめんどくさいゲームっていうのは。
いや、なんでしょうね。その、 うん、めんどくささもそうだし、うん、やっぱ他ではちょっと味わえない味がするんだよなっていう気はする
するね
ですよね、
うんうんうんうん、まあ単純にベースその戦闘自体がそれこそまあ、
うん、
モンハンそれこそ過去のモンハンに近いのかなって思わなくもないんだけど結構もっさりはしてるじゃない、
うん、めちゃく
ちゃスピーディーだったりアクションが派手だったりっていうよりかは結構もっさりしてるんだけど、うんうん、もっさりしてるからこそそれぞれのその役割が際立ったりとかさ、
うんうん、
そういう部分が出てくるっていうようなゲームの作りになってる気がするんだよね、
うん
うん、だったりちゃんとこう一個一個の行動を自分でこう見極めながら相手の動きを見ながら動かなきゃいけないだったりとかさ、
うんうんうん、
位置関係をうまく取らなきゃいけないだったりとかさなんかそういう、うんうん、もうちょっと整理された動きができるようになってんのかなとか思ったりとかね、
うん、
なんかそのこだわりみたいのは感じる気がするんですけどね
そうですねあとその今作から獣人っていうものがこう追加されてるんですよね。
はいはいはいはい。前作は
前作では
スペック的に毛のふさふさができないから諦めたっていう噂の。
あ、そうなんだ。なんあじゃあ入れようとしてたんだもともと。
なんからしいっていう話は見かけました、ね。
あ、そうなんだ。あ、うん、じゃあ別にいいですわ。いや別に今作から獣人がいてすごい僕としては違和感だったんですよね。うん、いや前作そんな人一人もいなかったじゃんみたいな。
あ、そうなんですね。
同じ世界観なのであれば。ちょっとは出てきてもいいんじゃないとかっていうふうには思ってたんですけど、うんうんうん、あまあまあまあまあ、でもそれはもう本当に、なんだろう、技術の問題とかハードの問題だったんだなってなると、うんうんうん、まあ、本来やりたかったことをやれたっていう意味では別にいいんじゃないかなと、
うんうんうん。
いや、その、獣人が新たにもしね、追加されたのであれば、その意図は何だみたいなふうに思っちゃって。
まあ、その、メタ的な、うん、スペック的にできなかったっていう理由と、
うん、
まあ、その、世界観的に追加された理由は別にあるかもしれないけどね。
まあもしかしたらね。
うん。
うん、
でも
またね、これはうん、こんだけね、なんていうか僕はこのドラゴンズドグマを実際楽しんでるし、うん、いいよっていう話をしてるけれども、
うん、
まあね、まあ、これはちょっといただけないなって思ったのは、
うんうん、
獣人がね、
はいはい、
頭髪があるんですよね。
ああ、ああ、
ええ。あと耳が普通の人間の耳なんですよ。
そう、だからあの獣人結構独特ですよね。獣耳、獣耳ではないのよね。
そうなのよ。
人間の顔が猫みたいなイメージ？
そう。だから、なんでしょうね。難しいんだけど、うん。うん、だから、やっぱ、獣人であればやっぱり、耳はやっぱり特徴的であってほしいなって思うし、
うん、
その頭髪が人間の頭髪と一緒なんで普通に頭ハゲてる獣人とかいるんですよね。
はいはいはい。
うん。いやそれはまあ当然だろうと。人間と同じような頭髪だったらそういうやつもいるだろうと。
そっか。そうだ、ね。だから、ね、スカイリムのカジートとか今どうだったっけなって検索したけどちゃんと上に耳ついてたわ。
いやもうそうなんですよ。
ああ確かに。
そう
イメージ的にはねあのカジートスカイリムに出てきたカジートとかと同じような。うん感じもするけど、でも、なんか半分以上人って感じもするよね。
うん。
でも体は体毛ふさふさなんだよな。
そうそうそうそう。世界中のいろんなね、ああいうファンタジー作品に獣人って呼ばれるものが出てくるわけですよね。アジンとかね。で、それでなんかこう動物を模した形、まあ動物と人のこう掛け合えた生物みたいな感じのものは、大体やっぱりね、頭髪みたいなものはなくはないけど、やっぱこう耳がしっかりしてたりだとか、
うんうん、
頭ハゲてる獣人なんて僕見たことないんですよ。
そうよね、うん、ハゲてるって思うような認識になる獣人っていうのはなんか独特よな。そう
独特なんですよね。いやだからそれが面白いとも思うし、
うん、
自分は獣人にはしなかった。自分のキャラはね。
うん、俺もあれだな、主人公各社は人間、うん、でも俺はあれだな、ポーンはメインポーンは獣人にしてみた。
あ、
せっかくいるし、
はい、僕もメインポーン獣人でした。
はい。
やっぱライオン的なのやつ、うん、やっぱかっこいいもんね。
そうそうそうそう、
うん、基本猫かっぽい感じの顔してます。
そうなんだよ、うん、確かに言われてみりゃな、なんかあの獣人もなんかどういうことなんだよっていう感じもちょっとあるよね、う
ん、またポーンもね、別に人間も獣人もいるんですよね。
うんうんうん、
普通にね。だからそこら辺は人間種みたいなことでくくってるわけでもないんだという感じですよね。ポーンの存在っていうものは。
なんか人間の種類の中にこう、獣っぽい人間がいるみたいなニュアンスなんだろうか。
多分そうですね。他の作品の獣人と比べるとより人間に近い感じはしますよね。
うん、 でも、うん、差別されてたりしてたよねやっぱね。
そうですね。
獣人はなんか、うん、お前らみたいなのがいるから治安が悪くなるんだ、うんうん、みたいな言われ方してるの
て。そう。
あ、やっぱりそういうのあるのねと思いながら。
そうですね。だからその獣人の国と、まあその人間がメインの国と、うん、まあ大きく分けて二つあって、うんうん、その間に関所があって、そのまあ通過するのにある程度必要なものがあったりとかするんですけど、うんうん、それぐらいちゃんとこう、隔離というほどではないんだけど、うん、まあちゃんとこう区切られてるわけですよ、うんうん。で、今おっしゃっていただいたように、人間は獣人を差別して、うん、獣人はポンを差別してるんですよ。
ああ。
なんかそこら辺は、で、人間の国の方ではポンは別にそこまで差別されてないんです。
はあ、
そこら辺が、なんかこう、獣人っていう立場、人間に差別されてしまっている立場からすると、自分たちよりも下の存在っていうのがどうしても必要だったんじゃないかな、みたいな。なんかそういう感覚が、うん、やっぱりね、リアルな人間の。
人間は獣人を下に見てるから、うんうん、ポンは別に下に見る必要はないってこと？
いや、下には見てるんだろうけど、別に差別対象みたいな感じではないんですよね。うん、その、
結構、どちらかというと、道具にしてるみたいなイメージか。
そうっす、どっちかというとそうですね。なんか便利な奴らみたいな感じなんでしょうね。うん、その強制労働所で働かせてたりとかするのはね。別に死なないですし。
らしいよね、
うん、そう死んでも全然普通にリムストーンから復活するみたいな
死ぬとかじゃない
そういう設定なんですよね。
単純にリムの中に戻ってくみたいなニュアンス
だった、ね、うん、そう
独特だよな。でも
独特なんですよね。
そのなんか生死感がないのを労働力として使えるみたいなのはもう、うん、もうどういうことなのってなるよね、
うん、そうなんですよね。
だからまあそれはそれでそういう世界なんですって言われたらなんかその中でこうどう落とし込んでるのかっていうのは興味が湧くよね、こっちとしては。
うんうんうん。いや、その、別にこれは、なんていうか、ドラゴンズドグマ関係ないような話になっちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ、関係はあるんだけど、うん、その、やっぱ、労働力っていうものが無限になってしまうと、うん、それ以上文明って進化しないというか、発展しないんじゃないかなって僕は思ってるんですよね。
ああ、なるほどね。
その便利なものを求めるから、やっぱり発明されて、それが普及されてみたいな、それがビジネスになってみたいな話なわけで。
必要は発明の母みたいなね。
そう、エネルギーの問題が、だからこそあったりするわけですよね。だけど、ポーンが無限であるという状態であったら、もうそれ以上ないんですよ。
そうだよねって思っちゃうよね、うん。こっちの世界からするとね。
そう、その奴隷の革命みたいなことも起きないわけですから。従順だから、ポーンは。
そうね。
うん。だって、強制労働させられながら、なんで私たちは各社のためにある存在なのに、各社以外の人の言うこと聞かないといけないんでしょう。まあでも働くか、みたいな感じなんですよ。
そう。感性がわからんのじゃって。
そう。
人間じゃないからな。まあ分かりかねる部分はもちろんあるけど、みたいな。
うん。そう。まあだから、なんか、その、ずっと変わらない世界みたいな感じなのかもしれないですね。もしかしたらね。
ああ、なるほどね。
その文化が発展しないというか、
うん、
まあちょっと表現違うかもしれないですけど、うん、進撃の巨人のあの壁の中の話みたいなね。
ああ、なるほどね。
なんかこう、外とはちょっと文明レベルがちょっと違うみたいなね。
うん、
のが、だからあそこがその、閉鎖的な空間で、その、うん、ドラゴンズドグマの世界がね、
うん、
別にループしてるとは言わないけれども、ポーンっていう存在がいることで、中世から発展しないみたいな。
ああ、うん、なんか俺はもう完全に黄金律かなって思っちゃうけど。
ああ、黄金律も言ってしまえば同じことですよね。
うん。
うん、その、よどんでしまう、とどまることで、こう、よどんでしまうみたいな感じですね。
絶対的な存在ができちゃう。できちゃったからこそ逆によどみが起きてしまうみたいな。
そうですね、はあ。流れが生まれなくなったからっていうことですよね。
みたいな話なの？ドラゴンズドグマも。
いや、わかんないです。
全然わかんないよね。わかんないからこそなんか興味そそられるんだよな。うん、なんかその気持ち悪さみたいなのをなんか解明したくなる衝動というかね。うん、そこは結構なんかモチベーションになってるな。
その、カプコンさんとして語りはしないけど、うん、なんかどっかで設定はしてあるというか、その、
うんうん、
制作者たちの中でのなんかこう、意識をこう、整えるために、みんなの中でどういう世界なんだこれはっていうのを整えるために、こういう設定ではあるよと。ただ、ゲーム内で表現はしないよ、みたいな感じのものはなんかあってほしいなっていうふうには思うん ですよね。
それはそうじゃないのって思っちゃうけどね。そうであってほしいみたいな、なんか願いもある。ね、もう、ね、もうこういうもんなんですで完全に終わらすような話でもないよなって気はしちゃうよね。
やっぱポーンがああいう風に個性的な発言をたくさんするからこそ、セリフを考える人とか、じゃあそのね、あの声優さんに、実際ね、声が収録されてるわけですから、声優さんにこんな感じでっていう風にね、この時のポーンはこういう風に考えてるんで、こういう感情で言ってください。でもポーンなので、人間とちょっとずれてるんですよ、みたいな多分、そういう演出とかが入ってると思うんですよね。
あるでしょうね。
で、そのディレクター、演出をしてるディレクターのイメージ、脳内のイメージでは、世界観がちゃんとできてないと、なかなか難しいと思う。
ディレクションできないもんね。
うん。そうなんですよね。
何かしらの意図はな、あるんだろうなっていうのは気がするんだよね、プレイしてて、ね。
いや、それはね、すごい興味深いんですよね。
だよな。微妙なニュアンスも結構あったりするしね。なんか割と序盤の方からなんか、その、リムを介してポーンに感染するなんか病気みたいのがあって、それに感染すると自我がなくなってどうたらこうたらみたいなね。気をつけないといけませんね、みたいな。
いや、それはね、ワンにはなかったんですよ、そんなもの。
でしょ？なんか絶対なんかにおわせだよなとか思って、
ね。もしかしたらね、だからそのさっき僕がないって言ってた、そのポーンたちの反乱みたいなものが。
とかね。
ありうるというか。
なんかダイナミックな何か控えてる風な感あるけどなみたいな。いや、昨日まで仲間だったじゃねえかとかさ、なんかね。そう、メインポーンが敵になっちゃうとかさ、今これ完全に妄想。そうとかね、なんか そこいろいろ考えながらやるの楽しいなっていう感じはあります、
ね。そうですね。
まあ多分そうそうこう簡単に紐解いてはくれないんだろうけどっていう感じはする。
まあでもやっぱりね、その発言、ポーンたちの発言から、明らかにワンよりは、いかにも各社に私たちは従順ですみたいな感じの雰囲気の発言が多いので、ポーンたちが。多分ね、それは、そういう下地を作ってんじゃないかなって邪推しちゃいますけどね。その、まあ反乱とは言わないまでも、その従者であるはずのポーンが言うことをなんか聞かなくなっちゃうとか、なんかそういうことに、まあ最終的になっていったりとか、する可能性は全然あるなと。
いやー、楽しみですね。この先がね、二人ともまだ言うて、ね、俺もさっき見たら20時間ぐらいだったんで。でももう20時間やってんだよな。
そうですよ、20時間
やってる割には、俺まだ、そのさっきダンザが言ってた関所超えてないからね。いや、だからね、時間はね、かなりかかるゲームだろうなって、そのさっき言ってたファストトラベルがなかったりとか、省略せられる部分がないけど、まあまあ、広い、ね、フィールド、オブンワールドみたいな感じになってるから、時間はかかるだろうなっていう感じはするけど、でも全体でどんぐらいあるのかは今のところなんか想像もつかない感じは。
わかんないですね。
まあその辺も含めて楽しみですね、今後ね。
そうですね。まあでももう時間も結構経ってきてますんで、まあこんなところですか。
そうですね。まあいずれ、まあ
またネタバレありの回がどっかであるのかなっていう感じですけど、
できたらいいかなっていう感じはしますね。
はい、じゃあエンディングの方に入っていきたいと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナリーライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングでーす。
はい。
ドラゴンズドグマ2。
なんか今からやってたらそれこそあれだね。あのエルデンリングの DLC が来るぐらいまでなんかかかっちゃうんじゃないのぐらいの雰囲気ありますね、あのゲームね。
そうですね。まあやるペースにもよると思うんですけど、でも、まあその一般的にゲーム好きぐらいの人がやるとしたら、やっぱそれぐらいかかっててもおかしくない。
って感じはしますよね。結構ボリュームがありそうな雰囲気が。
そうですね。
でもね、そのエルデンリングの DLC はまた結構な時間かかるんでしょ？
いやー、場合によっちゃ DLC だけで100時間とか取られかねないですよ。エルデンリングだったら。
恐ろしい。
完全に別マップ作ったって言ってますから。
いや、せめてね。それもだいぶ引かれてっけどね。4400円で50時間ってどんなプレイボリューム？
いや、確かにね。確かに。本当にそうだ。まあまあまあまあ、でも本当に、あのね、いわゆる中世ハイファンタジーみたいなものは、散々こすられてきた 中でやっぱりこんな味をまだ出してくれるんだっていうのはありがたいなって思うし、すごいなってやっぱ感じますよね、
うん、そうですね。なんか中世ハイファンタジーの皮をかぶった何かみたいのをちらつかせてるのが非常にうまいなと思います
そうですね、
ハイファンタジーっぽいけどなんか普通はないよなっていう、さっきのポーンの要素だったりとかね、ちりばめられてるのがまたゾクゾクしますね、うん、
多分ですけど、うん、まあ何かしら DLC とかもあったり、まあ僕全然調べてないけど、
うん、
今後したりするのかなと、
ね、
考えるとまだまだね、ドラゴンズドグマ2、
うん、楽し
み、まだまだこれから楽しめる作品なのかなというふうに思いますね。
ね、まあその後の展開もなんかどう考えてるのかとかね。まあ、まあまあそもそもとりあえずね、本編を終わらさないとどういう着地点なのかもわからんし、あれだけど。
いや本当そうですよ。
ね、
うん。
なんかあんまりちゃんと見てないけど、周回プレイがどうたらみたいな話もなんかツイッターでこう、
なんかね、
チラチラ見えるたびに自分の目をブシャってやって。
いや、ほんとほんとほんと。
見ない見ない、
これ以上見たいが嫌いってなる。
そうそうそう。
でも周回プレイか、クソーってなってます、今僕はね。
早いよ
時間かかるって。
いや、そうなんだよね。周回プレイ前提って意味なの何なの、まあ、いや、でも気にしないことにしよう。気にしない気にしないって。どうなるのやら。
ねえ、まあまあまあ楽しみですね。
楽しみですね。
ええ、はい、まあそんなところで、
はい、
いつものエンディングの提携を読ませていただきたいと思います。
いやいい。
ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォームまたはメールにて、お送りください。
はい、
番組ブログはゲームなんとか .com、番組メールアドレスはゲームなんとか @gmail.com です、
はい、
アドレスはエピソードの概要欄にも記載しておりますので、そちらをご確認ください、
はい、
ついでに番組の購読フォローボタンも押してもらえると僕たちがとても喜びます、
はい、
その他ツイッター X ですね、などの SNS 上では、ハッシュタグゲームなんとかを使ったツイートもポストもお待ちしております。番組に対する感想などリスナーさん同士の交流にもつながればと思いますので、お気軽に使ってみてください。
はい、
それではゲームなんとか第101回目はこの辺でおしまいです、
はい、
また次回お会いしましょう。お相手はダンと
ハルでした。
さようなら、
ごきげんよう各社様。